強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字強い社長ならポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回も株式会社コエラボ様にお伺いいたしまして、岡田様にいろいろお話をお伺いしたいと思います。岡田さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はちょっとポッドキャストから話題を離れまして、岡田さんについてお伺いしたいと思うんですけど、
はい、
岡田さんはちょっと特色あるなと思ったことがありまして、うん、実はタイムマシンを作りたかった
よく知ってますね
ことなんですけど、これってバックトゥザフューチャーとかなんかの影響ですか？
それよりも前ですね。どっちかっていうと本当に小学校の頃、まあ、バックトゥザフューチャーとかちょうどその頃なんですけど、実は宇宙とかそういった物理現象とかに、まあ、ちっちゃい頃すごい興味があって、なんかその辺ってすごいなと思っていろいろ宇宙の雑誌だったりとかそういう本だったり見た時に、やっぱり時間って不思議だよなって、過去から未来にしか流れないけどとかいうような、なんかそういうよく少年が思い描くような空想、そのまんまいろいろ探求していって、その頃ってあのニュートンっていう雑誌とか、まあ今もありますけど結構見てたんですよね。そういうの見てた時にタイムマシンの話とかも書いてあって、すごい興味があっていろいろ書籍を読み漁ったなっていう経験ありますね。
タイムマシンってできるもんなんですか？
よくドラえもんのタイムマシンあるじゃないですか、のび太とドラえもんが乗って過去に行くって。あれは相当難しいと思うんですよね。人が映る、物質が移動する、ただ情報を過去に送るのはまだ可能性があるのかなというふうに私は考えてるんですよね。例えばメールとかでも電子的に送れるじゃないですか、遠くに。それを時間を超えて過去の方に電子的に情報を送るっていうのがなんとかできないかなというふうには考えてました。
なんかそれを聞くともう夜も寝られなくなっちゃうんですけど
だからそうすると先に受信機を開発してやれば未来からいろんな情報を受けられるんじゃないかなとか、そうするとね、装置を作っちゃえばもしかしていろんな情報が先に得られたりしないかなっていうのは空想したことありますね。
ただ私あの物理学っていうと意外だったのが、うん、玄侑宗久さんっていう方知ってますか？芥川賞作家なんですけど、
はい、
まあ、その方あの福島県の臨済宗の個人の住職なんですけど、
はい、
その人が般若心経の解説の本書いてあって、確か原子っていうのを発見した人は、うん、般若心経を読んでヒントを得たみたいなこと書いてあって、
はい、
あ、確かにそうだなって思ったんですけど、うんうん、よく考えたら原子って見た人いないですよね。
いないですよね。
だから、まあ、なんかね、ニュートンなんか見てると、
うん、
丸いね、陽子とちっちゃい電子が2つくっついてるみたいな分子の絵が描いてあるけど、
はい、
見た人いないんですよね。
そうですよね、はい、
で人の頭の中だけなんですよね、
うんうんうん、
そうなってるっていうのは、うん、そういう世界だから物理学を学んでる人はそれは常識なんでしょうけど、素人って丸い陽子があってその周りに丸い電子が回ってるって、うん、頭の中でイメージしちゃってるんですけど、あれ人の想像なんですよね。
想像ですよね。
あ、そしたらそっか、うん、人の想像だから、
うん、
般若心経の、うん、色即是空、空即是色だったと思うんですけど、うん、あれがヒントになったのかって言われるとそうなんだな
と。あ、面白いですね。
それで、あ、そうなんだと思って、物理学って発見っていうけど見てないんですよね。
見てないですね、はい、だからどちらかというといろんな事象を踏まえて考えるとその事象は正しそうとかね、そういうことですよね。
なんか最近新しい元素ですね、
うん、
なんか日本の名前がついた元素とかって あれって別に元素が、ね、
うん、
できたの見た人いないんですよね。確かその重さの元素がもう 何百万分の1秒存在したってのは分かったって、それだけのことですよね、
うん、そうですね。なんかそういった気泡みたいな奇跡がは見えることができるので、その奇跡を計算するとその重さの物質があっただろうっていうことですよね。だから本当にそのものを見たわけではないと思うんですよ ね、はい、
神尾鑑定とかでその陽子が崩壊する運動鑑定っていうのもね、
はいはい、
あれも観測して分かるんであって見てるわけじゃない
ですか、はい、そうだね、ぶつかった時に光が出るので光を受け取って、あ、それを計測するとそこにはあったっていう、そういうことですもんね。
だけど原子の話をしていくと、なんか原子コンピューターができたらすごく早い解析ができるとか、
ね、ありますよね、うん、
あれはいつ頃できるんです
か、ね、どうなんでしょうね。あれはだから原理的には複数の状態を一気に調べられるので、今までの理屈と全く違う計算の仕方をするので早いって言われて開発は進んでるみたいですけど、まだね世の中に出るのはいつなのかなって私も楽しみにはしてるんですけど、あれができるとまたコンピューターの処理速度が一気に変わるみたいなので、そうすると世の中どんどん変わっていくなっていうふうに思いますね。
という、もう普通の人には分からないことを勉強してきてい
えいえ、
でそれがなぜかソフトウェア会社、
そうなんですよね。ちょうど大学院の頃に Windows95 が出てきたり、パソコンが流行ってきて、コンピューターがどんどん発達したちょうどその時期が大学生だったんですよ。で、六角さんご存知かもしれないんですけど、テレホタイムとかってあって、夜中だけ通信量が安くなるような NTT のプランがあったと思うんですけど、あの頃学生だったんで夜中中インターネットやってたりとかして、それでパソコンにすごいのめり込んでいったんですね。いや、これすごい面白いなと思って、それでコンピューターにのめり込んで、それをなんか仕事にしたいなって思ったので、ソフトウェア開発の会社をいろいろ調べて、それでそういった会社に入社したっていうところが経緯ですね。
ソフトウェアはいいですよね。いいっていうのは、
うん、
私もそうですね、こんなに進展を遂げるとは思わなかったですね、うん、最初パソコン通信とかインターネットって何に使うんだろうって思ってたんですけど、はい、今スマートフォンないと心配になっちゃいます
よね。そうなんですよね。もうその辺でコンピューターだったりインターネットのネットワークだったりとかすごい発展を遂げたので、まあ、それをの目の当たりにしたっていうのもあったので、一番興味あってそういった会社に入社しましたね。
そうですよね。今このポッドキャストだって情報技術がなければ、ね、
こんなに簡単にはね、
うん、
個人で発信するなんてねできなかったでしょうね。
でその後早川さんと運命の出会いが
あった、はい、そうですね。で会社員を続けてたんですけど、まあ、結局15年ぐらい勤めてたんですけど、やっぱり大きな会社なので自分でできる裁量の範囲っていうのはやっぱり限定されるから、もっと自由にいろいろなことやってみたいなっていうの思いはやっぱりあって、いずれはなんか自分で事業を立ち上げたいっていう思いもだんだんだんだんできたので、その中でいろいろどんなことがビジネスになるのかなっていった時に、ポッドキャストやってる早川さんにお会いして、でポッドキャストのことをやっていくと、今度はポッドキャストのことが面白くなってのめり込んでいきましたね。
で早川さんって日本のポッドキャスト、うんとの先駆者なのに、
はい、
本人はもうポッドキャストやってないですよね。
もうプロインタビュアーとしてインタビューの方やられてますよね。で私はどっちかっていうとそのポッドキャストの方に広める方にやっていって、で今はいろんな方をプロデュースするようになりましたね。
だから岡田さんが日本における大臣さんになっちゃってるんですよね。
今はそうですね、なかなかあんまりポッドキャスト専門でやられてる方もいらっしゃらないので、結構そういった意味ではポッドキャストやりたいなっていう方が調べた時にうちの声ラボのホームページに当たるみたいなので、今はホームページからの問い合わせもかなり来るようになって、でいろんな方が困ってますって言った時にサポートさせていただいて配信のお手伝いをしていますね。
だから岡田さんの視野 100% なん
ですよ。いえいえ、そんなことない。
他に同じことやってる人いないですよね。
なかなかいないかもしれないですね。
いないですよね、うん、いわゆる音声コンテンツを作る会社はあるけれど、
うん、
それを専業でやってる会社ないですよね、うん、
あとは、まあ、インターネットで音声配信だとインターネットラジオという形でホームページに音声を貼り付けて再生することができるので、それをラジオ放送のように配信されている方はいらっしゃるので、まあ、そういった違いはありますね。で私はどちらかというと Apple のそのポッドキャストのプラットフォームに乗っかって配信すると まあ、スマートフォンで簡単に聞けるので、このツールを使いこなすのがいいかなということで、今はそのツールをメインにやってますね。
ところで岡田さんの個人の話、うん、
はい、
お話を戻すと、起業をするっていう時に、
うん、
当然その今となっては成功者の一員だと思いますけれど、
いえいえ、はい、
全くその何にもその当てがなく独立したわけではないですよね、
うん、そうですね、ある程度ポッドキャストの事業これぐらいやりたいっていうニーズもあるなという感触もあったの で、これをビジネスにしていくことも可能かなっていうのは、まあ、多少見えるようになった状態、それで独立したっていうのはありますね。なのでいきなり会社辞めて独立するよりは、ある程度自分この方向性でいけるなっていうのを、まあ、確認してから実際にその事業で専念してやるっていうのがいいのかなというふうに思いますね。
実は起業して成功する人の特徴の一つっていうのは、
うん、
テストマーケティングをやってるっていうことなんですよね。
お
でテストマーケティングをやればいいっていうことじゃなくて、企業は、まあ、それなりのスキルが必要だっていうことを理解してるから、
うん、
その結果テストマーケティングをやると、そういう人が成功すると思ってて、逆に私のところに来る人で多いパターンは、
はい、
来月独立するんですけど
突然に
そうだから聞かないんですけど、
うん、
どうして来月なのかっていう部分があって、
あ
そこは言わないんですよ、
うん、
行き当たりばったりの人の方が、ね、それは成功しないですよね。
そうですね。でどちらかというと前の会社が嫌だからというネガティブなので辞めて新しいことをやろうとしても、なかなかね逃げるだけだと難しいのかなと思いますけど、やっぱり新しいそのビジネスでこういう思いでこういうふうにやっていきたいんだってのができていくと、そっちは強いのかなというふうに感じるんですけどね。どうですかね。
企業っていう言葉がちょっとかっこいいんで、
あ、はい、
確かに企業には間違いないんですけど、やはり従来お世話になった人と、
うん、
まあ、喧嘩別れみたいな企業っていうのは本当の企業じゃないですよね、
うん、そうですね。
だから岡田さんのお話を聞いたら、まあ、一つの成功のポイントとしては準備期間を設けたっていうことと、
うんうん、
もう一つのポイントは多分三度のご飯より好きなことが仕事っていうことなのかなと思うんですよね。
そうですね。そうすると多少苦しい時期があったとしても迷うことなくそれに進めるっていうのは強みとしてあるかなというふうにありますね。まあ、そうするとしっかりやっていくとそこの成功には結びつきやすいのかなっていうのがあるので、ある程度そのあたりは信念を持ってやっていくのはすごくいいかなというふうに思ってます。
今後の事業展開としては組織化はしていくんですか？
うん、そうですね、今もスタッフとしては3名いて、それぞれ分担をしながらやってるんですね。基本的に私が代表としていろいろなクライアントさんとお会いして、まず立ち上げ部分をやっていきます。である程度軌道に乗せた上で編集スタッフだったりお客さんとの対応のスタッフがいるので、そのメンバーがお客さんと対応しながら日々の更新をしていくっていうような、今そういった組織体制といいます。でそれをもうちょっと広げていって、今は協力してくれるインタビュアーの方がいたりとか、そういった方のと協力関係も得ながら、いろいろ事業としてもうちょっと組織化して進めていければなというふうには考えています。
じゃあ近い将来は IPO も
まだまだそこまではだいぶ先かもしれないですけど、はい、
でも事業が増えたら IPO するのもいいかもしれないですね。
ぜひその時には朗角さんに。
あ、私 IPO 手続きはできませんけどIPO になる。でもね、
はい、
岡田さんのキャリア見たら私のお手伝いいらないんじゃないですか。
ぜひアドバイスもいろいろいただきながら。
本当ですか。じゃあ、
はい、
勝手にお伺いさせていただきます
、はい、
ということで今回は岡田さんの起業についてお伺いしたんですけども、岡田さんにお仕事をお願いしたいとかご相談をしたいっていう場合はどうしたらよろしいですか？はい、
そうですね、弊社のホームページ、ひらがなで声、カタカナでラボ、声ラボというので検索いただければ弊社のホームページが出てきますので、それで検索していただいてお問い合わせフォームから問い合わせいただければ、こちらからご相談させていただきますので、ぜひ何かポッドキャストだったり有料配信についてご相談したいという方はご連絡いただければと思います。
ちなみに声ラボって会社他にもあるんで。
そうなんですよね。
長山ってつけたらいいですかね。
あのポッドキャストってつけるといいかもしれないですね。はい、
長山は地名です
そうです、今ここは会社の所在地は長山であるので、
ポッドキャスト声ラボって検索すると岡田さんの会社のホームページが出るということです ね。
はい、
はい、分かりました。ということで6週間にわたり岡田さんにはいろいろなノウハウをお聞かせいただきました。また機会がありましたらぜひご出演いただければと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。